本日は黙示録8章9章を学ぶことで、救い主イエスを信じて滅びを免れようというお話をさせていただきます。長い部分ですので、司会者、詩式者、三河弘子さんには9章前半のみを読んでいただきました。何度も申し上げておりますけれども、黙示録の6章、また8章、9章、16章というのは、イエス様が再び戻って来られるとき、その直前に起こる前兆としての3つの、再臨の前兆としての3つの災いについて記されている部分です。3つのうちの2番目について、今朝は8章1節から学んでいきたいと思います。子羊イエスが第七の封印を開くと、半時間ほど天は沈黙したとあります。まさに嵐の前の静けさという、ちょっと恐ろしいような沈黙が天にあったわけです。そして3節を見ますと、ある天使エンジェルが金の香炉を持って現れました。そしてその天使にはたくさんのお香が渡されました。香と聞くと、旧約聖書に親しんでいらっしゃる方は馴染み深いと思いますけれども、天地創造の神様を信じる者たちの祈りがイコールお香として旧約時代の礼拝では捧げられていました。神様の御前にかぐわしいお香がこう立ち上るときに、神様に従う人たちの祈りが神様に届いているということがわかります。子羊が第七の封印を開いたとき、半時間の沈黙がある。それは試練をくぐり抜けた教会の祈りが神様の身元に届いている時、それによって神様のご計画が進展する、そういう大事な時を意味していました。こうして最初の災いが過ぎた後、次の災いに移っていくわけです。その時の教会の祈りは神様に聞き入れられることになりましたけれども、私たち祈る時に振り返ってみますと、神様にとても喜ばれてその祈りが応えられるという祈りもあれば、ちょっとこの祈りは神様にとっては喜びにならないというような祈りもあるものです。神様に聞き入れられる力のある祈りというのは、例えば、自らの罪を告白する祈りであり、神の国と神の義の実現を願い求める祈りであり、主イエスの十字架の御業を讃える祈りであり、諦めないで切実に祈る祈りであり、また神様と格闘するような、神様と相撲を取るような祈りでもあります。簡単に神様に喜ばれないような祈りもあるわけです。自分の利益、自分にとってこういうことが起これば一番いいという自分中心の祈りとか、罪を覆い隠したままでの祈り、弱い人の叫びに耳を貸さないままでの祈り、他人を許さないままでの祈り、また双心の祈りなどがあります。半時間の沈黙の時、その時の教会は自分中心の祈りではなくて、神様の御心がなるようにという自分の都合を度外視したような切実なる祈りが捧げられていたということがわかります。 こうして災いは次の段階に移っていきます。7人の天使が次々とラッパを吹く。その時に新たな災いが地上を襲うことがわかります。ラッパの音を吹くというと、新約聖書他の箇所を親しんでいらっしゃる方、思い出されると思います。この世が終わる時にラッパが鳴るわけです。マタイ24章31節、人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。この世が終わる時のラッパの音がマタイに書いてあります。第一コリント15章52節、ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この世の終わりにラッパが吹かれる。そのラッパが黙示録8章では7人の天使によって吹かれると記されているのです。そしてその音が鳴ると響き渡るときに3分の1がダメになるという大きな災いがこの地球を襲うことになります。第一の天使がラッパを吹くと、血の混じった雹と火で大地がやられるわけです。地上の3分の1、木々の3分の1が焼かれてしまいます。第二の天使がラッパを吹くと、火で燃えている大きな山のようなものが出てきて海をダメにします。海の3分の1が血に変わり、海の生き物の3分の1が死に絶え、船という船の3分の1も壊されます。第三の天使がラッパを吹くと、松明の燃えてのように燃えている星ニガヨモギが落ちてきて川がやられます。川の水、またその水源の3分の1が苦くなって、そのために多くの人が死に絶えます。第四の天使がラッパを吹くと、太陽の3分の1、月の3分の1、星という星の3分の1が損なわれます。そして、黙示録は9章に移っていきます。第五の天使がラッパを吹くと、一つの星が天から落ちてきます。底なしの淵に通ずる穴が開かれることになります。底なしの淵というのはルカの福音書8章31節に出てくるものですけれども、悪霊どもがそこに生かされるのを恐れる、そういうあの底なしの淵です。そしてそこに通ずる穴がなんと開かれてしまう。悪霊どもさえ恐れた、そこに通ずる穴が、底なしの淵に通ずる穴が開かれてしまう。すると窓から立ち上る煙のようなものがこの穴から立ち上ってきて、太陽や空を暗くしてしまう。そしてその煙の中からイナゴの群れが地上に出てくる。私たち稲作の文化に住む者としては、イナゴといえば稲を食べる害虫、そして時にそれを私たち甘露煮でしょうか、甘露煮にして食べてタンパク質を補うということを戦後してきたと思います。どちらかというと親しみやすい昆虫なんですけれども、聖書の世界ではイナゴ、大群のイナゴといったらですね、短時間に農作物や草を、そして木を食べてしまう大変な害虫でもあるということが恐れられて記されています。出エジプト記にも出てきます。そしてこの黙示録に出てくるイナゴはさらに悪いイナゴで、尾っぽと針が備わっている。でその針で人を刺すと、刺された人は激痛に苦しむ、あたかもサソリに刺されたかのような痛みが全身を突き抜けるというのです。さらに悪いことには、あまりの痛さに 死にたいと願ったとしても、切実に心から死にたいと願っても、死の方が去っていってしまう、逃げていってしまう、そういう災いが5ヶ月間、大惨事が5ヶ月間続くことになると予告されています。これは刺される人というのはと刺されない人と2つに分かれてしまうということが分かります。9章から分かります。刺されない人たちもいるんです。それは子羊イエスを信じ、その十字架ので流された血、十字架で、なされた贖いの御業、十字架でなされた身代わりの死が自分たちを救うんだと思って信じた人たちは刺されることがないのです。9章4節にはこのようにあります。イナゴは地の草やどんな青物も、またどんな木も損なってはならないが、ただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよいと言い渡された。額に神の刻印を押されていない方々、それは救い主イエスをまだ知らずに悪い霊の支配下にとどまってたままの方々のことです。それに対して信じた者はこの災いを免れることができます。あたかも出エジプトの時に子羊の血を家の門、そして鴨居に塗った、その家を神の裁きが通り過ぎていってしまう、過ぎ越してしまうのと同じように、この世の終わりが来る時にも子羊イエスの十字架の血を信じたおかげで、悲劇的なサソリの痛みからも救われるというのです。ここに神の選びがあります。私たちクリスチャンは良い人だから神様に選んでもらったのでしょうか。決してそうではありません。何か特別な努力をしたから救っていただいてるんでしょうか。そんなことはありません。頭がいいから神様に選んでもらったのでしょうか。血筋がいいから選んでもらったのでしょうか。お金があるから選んでもらったのでしょうか。そんなことはありません。私たちはただただ子羊イエスの御声を聞いて、あ、イエス様こそが自分の救い主だと悟ることが許されたからに過ぎません。実際には自らの至らなさや失敗や悪や罪が私たちの心の中にはうごめいています。それにもかかわらず神様にごめんなさい、許してください、イエス様を信じますというふうにひざまずいたから救われているに過ぎないのです。聖霊なる神様が私たちの心を触れてくださったから、そして悟ることができたから救われたに過ぎないのです。元はといえば天地創造の父なる神が私たちを愛し、天地創造の前から愛し選んでくださったからに過ぎません。そしてイエス・キリストがもたらす救いというのは絶大です。私たちの想像をはるかに超える祝福になっています。あまりの激痛に死にたいと思っても死が自分から逃げていく、そのような悲劇的な5ヶ月間を私たちは無傷で過ごすことができるのです。正直に自分の弱さ、破れ目、罪に向き合ってみたいと思います。私たちは今でも人に対して罪を犯してしまう、悪をなしてしまうものです。嘘をついたり裏切ったり傷つけたり、壊れた人間関係がまだあります。助けを求める人に答えられなかった負い目があります。私たちはまだ自然環境に対しても悪いことをしてしまっています。壊してしまった自然環境があります。流してしまった毒があります。 汚してしまった空気や水があります。また神様に対しても未だに悪いことを、罪を犯してしまうことがあります。従えなかった教えがあります。呼びかけていただいたのに答えられなかった、そういう呼びかけがあります。それでも神様は忍耐して私たちを愛して捉えてくださっています。災いを免れるに値しない私たちを、それでもイエス様の十字架を信じるがゆえに守り通してくださる、それが愛の神様です。私たちの努力や力や良いことによって救われたのではないのです。神様に栄光を期したいと思います。救いは選びによるものと私たちは信じておりますけれども、それにもかかわらず私たちの頭では理解できないのですけれども、全人類がイエス・キリストの呼びかけに応える責任を負っています。神様、イエス様は今でも全ての人を戻ってきなさいと招いてくださっているのです。イエス様が地上に戻られる前には大きな3つの災いがあり、今日はその2つ目を見ました。多くの人たちが苦しんで死んでいかれます。そもそも神様は私たち人間が死ぬものとして神様が私たちを作ったわけではありません。はじめに神様は私たちを永遠に生きるものとして作られました。ところが最初の人アダム、そしてその妻が神様の御守りを振り切るかのようにして悪霊の言いなりに自分自身を貶めてしまった。それによって人は初めて死ぬものとなったのです。それと それと関連して大地も、大地は人間の死体を、死骸を、遺体を飲み込むように設計されていたわけではないのですけれども、アダムが神に背いて以降、大地は死体を飲み込む、人間を飲み込む悲劇の現場になってしまいました。人に悪が入り込むことによって全世界に悲劇が及んだのです。しかし神様はそんな人間を憐れんで回復の道をも用意してくださいました。それがキリストの道です。私たち地上に生を受けた者は皆十字架で血を流された子羊イエスを信じるように、信じて命を回復するようにと招かれています。神は罪と死を嫌うのです。命の道を準備してくださっているのです。だから信じて命を得なさいとキリストは今日も私たちに、全人類に呼びかけてくださっています。大きな3つの災いが起きたら、その直後にこの世が終わりになるのだから、それまでに、いや自分が生きている間にキリストを信じなさいと聖霊なる神様が私たちに働きかけてくださいます。ノアが箱舟に乗って救われたように、十字架を受け入れて命を得なさいと招いてくださっているのです。つまり3つの大きな災いがこの世の終わりの直前に来るというのは、神様が私たちに最後のチャンスを与えてくださっているということがわかります。前もって預言者を通してこのような災いを私たちに知らしめることによって、救いの道が最後まで残されていることを教えてくださっているのです。天地創造の始めには、最初の人アダムには命の道、命の木と死ぬ木、善悪を知る知識の木とが示されていました。どちらかを選ぶことができました。同様にこの終わりの時代を生きる私たちにも命の道と死への道とが示されています。 そして時は迫っています。私たちの頭では理解することができませんが、神様に選ばれている人は定まっているようなんですが、それにもかかわらず不思議なことに全人類の人たちが命への道へ招かれているのです。そして私たちは一人一人がそれに応える責任を負っているのです。大きな災いに巻き込まれる前に、子羊イエスを信じて、十字架を信じて命の道に導かれる方々は幸いです。最後に、もうすでに信じた方、もっと鋭い信仰生活を歩みたいという方々に向けてお話をさせていただきます。前にもお話ししたことです。仮にもう信じて命をの道を歩み始めたという方々であっても、私たちが住んでいるこの地上というものは悪いものがはびこっておりますので、この世の価値観に影響されて思わぬ落とし穴に落ちてしまうこともあります。私自身もそうです。繰り返しますが、それはお金に執着しすぎる生き方です。もう少しお金があったら幸せになるのにという思いが時々私たちをの脳裏をよぎることがあります。というのは、世の中全体が金銭欲を刺激することによって成り立っている資本主義の世の中だからです。ちょっと残業を多くして、手取りを増やしたいという時もあります。思ってしまう時もあります。会社のオーナーたちであれば、事業をもっと上手にやることで利益を少しでも多くしたいと願ってしまうこともあります。私のように昭和の時代に生まれたものは、そういう考えで、最近まで何年か前まではやってこれてしまったわけです。高度経済成長を経験した世代です。しかし今振り返ると、それは偽りの成長であったと反省してしまいます。朝鮮半島に戦争が起こり、ベトナムに戦争が起こり、そして多くの発展途上国の犠牲があって初めて私たちの昭和の発展というものがあったわけです。原油の価格一つとっても、オイルショック、73年のオイルショックまでは原油1バレル2、3ドルという値段だったそうです。1バレルというのは太った樽のことで160リットルぐらいだそうですけども、今は58ドルするそうです。産油国の犠牲の上に立って、ただ同然で私たちは石油を輸入して、それで安い原料を使って、付加価値のあるものを作って発展途上国に売りさばいてきた。だから日本は、そして先進国は発展してきた。しかしそれはもうできないと。そういう構造は崩れて、発展途上国がどんどん経済発展してますので、発展途上国が経済の豊かさに預かるようになって、今は魅力的な投資先というのがないので、仕方なく、半分仕方なく、非正規労働者、アルバイト、派遣社員という方々をうまく組み込むことによって、つまりそれはシングルマザー、若い人たち、主婦、高齢者層ですけれども、そういう方々をうまく上手に、雇用する側からすると上手に使うことによって利益を生み出すような形になってしまっています。これはなぜかというと、みんながこうお金にこだわりしすぎるから、こういうことが許されているんだと思います。それによって世の中には貧困がはびこり、全世界の若者、高齢者、病気の方々が苦しんでいる。日本だけで考えるなら、以前は1億総中流と言われていたんですけど、これから1億総下流という社会に向かって います。それは私たちみんなが お金に過度にこだわりすぎてしまったからです。これが資本主義の限界だと思います。金銭欲を原動力にして未来を展望しようという考え方が全世界隅々に浸透しています。それはつまりみんなが病気だということです。経済成長するとバラ色の人生が送れるんじゃないか、そう思って庶民を豊かにしない、一部の人しか豊かにしない経済政策を支持してしまうのです。私自身も良きサマリア人になれない、悩んでおります。それはこのお金に執着する生き方に、半分染まりかかったまま信仰生活を続けているためでもあります。資本主義の考え方に染まったまま教会に通ってもなかなか神様との関係は深まらないものです。イエス様を信じた人たちは死んだ後神様の身元に戻っていくわけです。そこで何をするのかというと、天国は止まったままの世界ではないわけですから、みんな動いて働いてるわけです。で、何をするのか、そこには新しい市民生活、市民社会があって新しい教会生活が待っているわけです。前にも申し上げましたが、一番価値がある天国での働きは神様の御用を果たすということです。で、それをすることが分かっていながら地上にいる今どうしているかというと、お金にこだわって神様の御用を十分に果たせないということがある、そういう矛盾に私たち陥っているのです。身近な人たちを愛し助けたり、教会の活動を働きや祈りや献金を通して支えるということが中途半端になりがちです。ちぐはぐな信仰生活を私たちは地上では送りがちです。もう少し手持ちの金が増えたら幸せになるんじゃないかと思っていると、献金をケチってしまうことがあります。双心の信仰です。一方でお金に使え、他方で神様に使えるということはできません。ルカ16章に書いてある通りです。お金に執着すると献金を持って日本の教会、世界の教会を支えようという発想が乏しくなります。今日は謝恩日ということで引退教師を支える献金を捧げる日ですけれども、牧師にもいろいろあって、私のように埼玉やもしくは東京のような比較的豊かな都市に住んでいる人ばっかりが牧師ではありません。ほとんどの牧師が地方に赴任し、教会員がなかなか集まらないところで働きを全うしてくださっています。今日少しでも私たちが献金をすると、そういう方々が引退した後支えられることになります。私たちの犠牲が教会を立て上げることになるのです。しかし、もしそういう気持ちをこう渋ってしまうんであれば、私たちは天に宝を積み損ねてしまう、つまり天国に行ってからの祝福がちょっと曇ってしまうということになりかねません。今私たち地上で信仰生活をしている時から、神様にお仕えする、神様の御用を果たす、天国にいるのと同じような信仰生活ができるかどうか、そういうチャレンジを受けています。人を幸せにするのはお金ではありません。人を幸せにするのは天地を作られた神様との関係です。神様との関係が良くなると、周りの人との関係も祝福され良くなっていきます。こうして天国だけでなく地上でも私たちは幸せをつかむことができます。私たちの国籍は天にあります。この世の考え方に染まってお金に固執する生活をする のではなくて、子羊イエスに従うことで神様から祝福をいただく、そういう生活を続けることで、また天国での新しい市民生活を豊かなものにしていきたいと思います。この世の終わりには大きな災いがやってきます。その前に、いや、まだ生きている間に救い主を信じることで、私たちは滅びを免れ、神様の祝福を手にすることができます。またすでに信じたものであれば、天国での新しい市民生活を思って、主イエスに習う、主イエスに従う、そして神様からの祝福によって生きていく、お金による祝福でなくて神様からの祝福によって生きていく、そういう信仰生活をこれからも送っていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。子羊イエス、キリストの十字架の御業は絶大なものです。信じただけで、それを頼りにしただけで、私たちには災いが去っていき、そして永遠の命を得ることができます。天国で新しい教会生活、市民生活が待っています。しかしこの地上に生きる間、さまざまな誘惑からその道を踏み外してしまいそうになることも多々あります。どうぞ私たちを憐れんでください。あなたの全能の御手で私たちを捉えてください。またイエス様を信じようか信じないか迷っていらっしゃる方々、どうぞあなたが信じる決断を与えてください。共に永遠の命への道のりを歩むことができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。